熊の独り言のコーナーでございます。昨日熊は山口にお出かけしてまいりまして、ふるさとの川セミナーに行ってまいりました。このふるさとの川セミナー、山口県内の川好きさんが集まっていたセミナーだったんですけどね、まあ狭い会場といいますか、全部で200人近くの方がいらっしゃいまして、いろんな話もされておりました。まあ河川環境についての標語ですとかね、川柳の発表なんかもありまして、表彰式も行われたんですが、その後ですねお話が行われましたよ。浜野先生という先生のお話だったんですが、実にこの話、何の話かって言いますとね、さすがに川好き、またまあお魚関係の方も多かったので、魚道の話でございました。魚の道でございます。日頃ですね、環境なんかをやってらっしゃるお母様方にとりまして、この魚道はどういう風に映ってるんだろうと不思議に思いながら聞いてたんですけどね、魚道の話だけでなく、なぜか途中で先生の好きな伊勢海老の話じゃ、手長海老の話じゃ、など出てまいりまして、まあ、いかに川を楽しく作っていくかなんて話になっておりました。皆さん、まあ、パワーポイントに一生懸命見入りながらですね、お話を聞いていらっしゃいましたけど、クマもふんふんと思いながら、もっともっと川に行きたいなと思うようなお話でございました。ただこの川の会議、200人も人がおりますと、知り合いもおりますね。ふっと見た後ろ姿、誰かなと思ったらですね、以前番組にもご出演いただきましたカノの有国くんのお母さんがこのセミナーに参加していらっしゃいましてね、ちょうど隣が空いておりましたので、お隣同士になりまして、いろんな川交換、川のですね情報交換なんかをしながら、お話をしながら、また楽しいひとときを過ごすこともできました。また鯖川からはですね、鯖川にマダム会の皆さんがご参加されてましてね、いやーいい話やったねなんていうことを外に出てお話をしました。これが川の匂いでございまして、200人近い人の中から私を探し当ててくれたおじいちゃんたちに大変感謝しております。おこれとこにクマがおるっていうね話をされておりましたけどね、そんな風に多くの中でも友達がいるっていうのはいいもんだなと思いました。また今回ですね、このセミナーで水辺の小技っていうねお話もあったんですが、河川改修、いろんなところにいろんな知恵があるんですよっていうお話をされていました。ぜひ皆さん、鯖川を散歩するときにはこんな工夫してあんのかななんていうことを思いながら、ちっちゃな変化も見逃さず川のお散歩をしていただければ楽しいんじゃないかなと思います。今日の熊の独り言でございました。
サバガ物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。ということで今夜のお相手は、豊富防災ネットワーク推進会のタッキーと
水の自由人浸水センター館隊の熊です
でございます。
今日なんか自己紹介多いじゃないですか
自己紹介だけ自己主張だけしてますな
今日多いような気がするけど ね、
あの、まあ、今日はですね、あの電話でつなごうということで、うん、まあ、いつもあのサバガの話をしておりますが、はい、私たちの知らない一級河川、特に大物の川、
はい、
大きい川、
よくあの何でしょうね、うん、あの川の改修をしたりとかするときに、うん、大きな川を基準にしますよっていうときよく出てくる名前でした ね、
淀川ね、
淀川ね、
大阪といえば淀川出てきますよね、あの非常に有名です。だからあの大阪の大阪で淀川といえばと、ね、淀川です。東京だと何でしょう、
隅田川、
ね、多摩川、
いっぱいありますね、
いっぱいありますね。で、山口県は鯖川でございますよね。
はい、
で、まあ、あの実はあの川が流れてるということは、そこにはいろんな歴史が、まあ、実は先ほどあの小森さんのお話では、うん、海底に埋まってたやつがこう陸上に上がってくるわけですが、
だんだんね、
うん、同じようにですね、実は歴史も実は溜まっておりまして、もともと今日ご紹介いただいたあの淀川、西淀川区の地域っていうのは結局あれ大阪と尼崎を結ぶ線のちょうどあの交通の要所だったようですよね。だからあのと、まあ、今でこそ電車はいっぱいあるしね、どれ使っても尼崎に行くことできるんですけども、当時はやはりあの陸路を行くしかないし、川があれば渡るしかございませんでした。鯖川も私があったんだよな。
ありましたね、私もあったし、 船で、うん、船橋もありましたからね、うん、船つないで発信したりもしましたからね、
うんうんうん、あの実はこの、まあ、あの西戸川区の地域に佃というところがございます。あの佃煮の佃ね、人弁辺にた、美味しいですよ。今ちょうど食べておられる方おられるかもしれませんが、佃ですが、実はまさにこの西淀川区の佃というのは非常に歴史のある地域で、あのこういうあの言葉があります。尼崎脇道行けば私三つ、野里佃に神崎の下という言い方、あの言葉がありまして、言葉が残ってまして、野里っていうのはこれ野里ってあの西淀川区の地域のことなんですが、私が三つもあったということですね、これ。だから結局川を渡らずして、あの、尼崎にも行けないし、大阪にも行けないっていう、まあ、遠回りすればいくらでも行けるんだけど、やっぱ近道なんで私を使って、あの、行ってたというのが当時のようでございます。で、実はあの、面白いのがですね、徳川家康知ってますね。
はい。
いや、中。
何で中なんですか。
安。徳川家康。実はですね、この1586年、あのちょうど本当にまさに徳川家康がですね、大阪の住吉さんにお参りして、ほんじゃ尼崎の神社行こうということで、あの一行がやっぱり行こうとするとやっぱショートカット、近道が必要ですから、この西淀川区佃を横切ろうとしたそうです。でその時に、そこのその川を渡る時に実はお手伝いしてくれたのが、この佃の住民、漁民の方々、あの村人の方々が実は、手伝ってイエス一個を運んだということで、実は私船がいつもはこう流れてる、あのこう行き交ってるんですけど、たまたまその時はなくて、あのイエス一個困ってるところに実はこの村人たちがやってきて、どうぞということで、あの彼らの船を出して一個をまあ運んだということで、非常にイエスが感謝したと言われてます。で、その時に家康が、あのお前らはなんで生計立ててるんだいっていう話をした時に、いや、あの魚取っておりますって言ったんだけども、その時に家康が、いや漁業も大事だけども、まずはあの農業だよと、あの人は人も田で働け、人も田で働け、人つまり人弁も田で働け、だから人弁に田で佃という字ができたというふうに言われてます。非常に家康があのこのなんかこう渡してくれたことに感謝をしてたようで、その後ですね、この村人たちを江戸に呼んで、お前ら魚取るのうまいし、じゃあちょっと江戸城にその新鮮な魚あげてくれやということで、実は東京へ連れて行った、今の江戸ですね、今の東京ですね、江戸へ連れて行って、そしてあの取れた魚を江戸城にあげていたということで、実は家康が魚をまあよく食べてたと思うんですが、まあ、それのなんていうかな、あの今の築地市場じゃないですが、その先駆けを作ったのが実はこの佃の人々で、あの流域、まあ元々屋敷にこう住んでたみたいなんですが、屋敷に住んでたみたいなんですが、まあ、お前たちちょっと独立して頑張りなさいということで、あの川のこうちょうどこう河口部分に一つのこう地域があるんですが、そこにあんたたちは住みなさいということで、地域、あの土地を与えられて、そこでまあ魚取りに励んだというところで、実はそこが佃島という形で東京の佃島の発祥と言われてます。だから知らなかったですよ、東京の佃島ってオリジナルは大阪の佃だったという。佃煮は知ってますけど、好きです？佃煮。
好きですよ。
どんな佃煮が好きです？
昆布です。
毛が生えます。
あ、いえ、そんなこと言ってませんよ。昆布の佃煮美味しいでしょ。
昆布の佃煮なんたらご飯と合うんだろ
う
ね。あれ、
あとはでもあの小魚も佃煮にたくさんなってますよね、
うん、
あの釘煮とかありますよね。
だよね、うん、だからあのご飯って農業ですよね。それと漁業の昆布が出会うと、なぜあんなに美味しいんだろう。農業と漁業がマッチングすると。ぜひ今晩ご飯の方、冷蔵庫から出してみてください。佃煮があれば、それはもともと大阪からやってきたんだという。ただですね、大阪の佃の人は佃煮作らないんですよ。魚が新鮮だから、いらないということですね、
うん、
で実はその江戸で魚を取り仕切るというか、まあ、あの江戸城にも上げてたんですが、まあ、庶民にも出すということで、江戸にまあ魚を下ろすということで、日本橋付近で実は魚河岸を始めたということで、これがあの日本橋お魚市場というか魚河岸の始まりだったということで、なんと大阪の佃の人々が東京のそういうね、あのお魚文化を作っていったという。これも家康がよっしゃよっしゃって言って言ってくれたということだそうです。川がなかったら渡すこともなかったから、家康との出会いもなかったということで、まさにこの、まあ、当時ではまだ淀川とは言っておりませんけども、その川が実はあの そういう新しい文化をっていうかね、東京のそういう町人文化の一部を作ったという、まあ面白いですね。
うん、
サバ川あります？何かそういうの。
はい、
サバ川でそんななんか歴史もの、あの
サバ川町人でしょうね、サバ川を語るという
のは、ね、あのよく言われるのはサバ川の名前の由来。
ああ、そうですね、いろいろありますよね。
熊ちゃん知ってるのは何？
長元商人が木のね、
うん、
端っこを投げたらサバになったっていうのとね、
うん、
サバがたくさん取れたからっていうのもありましたね。
うん、いろいろ説がありますよね。うん、あの長元商人が、まあ、あの奈良の大仏を、まあ、そのかな、
大仏じゃなくて、
じゃなくて
手前
の手前、あ、東大寺
東大寺ですね、
うん、大仏の手前だな、
はい、
東大寺を再建するためにな、
う
ん
う
ん、
そうですね、
木がいると、うん、いうことで木を切って、まあ、あのサバガを流していったということなんですが、その時に結構都からもあのお客さんといいますか、あの仕事する人を呼んでやってて、うん、でお前らもちょっと山仕事ばっかりで魚食べたがろうっつって、なんかその木管というか 木に書いて投げたら、なんか気がついたサバになったという、うん、なんかそういう話。それと、まあ、サバをがたくさん取れたというのと、サバを塩漬けにして埋めたとか、
塩漬け埋めたは聞いたことが
あるからね。というのは、あの要するにサバ川の河口の三田尻はかつては塩田塩でございますよね。はい、で東北なんか行きますと、あの塩のことを三田尻という、おちょっと三田尻っていう感じで、うん、塩のことの代名詞が実は三田尻と言われてたというぐらいに、まさにあの塩とそして水と、そこに浮かぶじゃない、泳いでる魚、うん、ということで、サバの塩漬けという、
うん、
なんかそういうことも聞いたことありますよね。だからやっぱ川があって、何かそういうものを、まあ、文化というかな、人の動きも作ったりして歴史を作っているということでございますかね。はい、
マブルくん、インフォメーション。
マブルくん、インフォメーションです。今日のマブルくん、インフォメーションはこの方です。
こんばんは、山口河川国道事務所山本です。今日のマブルくん、インフォメーションは、サバ川単調サイクリング大会の情報提供です。次の日曜日25日に、サバ川に学ぶ会さんの主催で、野鳥の観察会と、サイクリング大会が開催されます。サバ川に学ぶ会さんは、日頃から楽しみながら河川愛護やサバ川に関する体験学習などを継続的に実施されている団体です。集合場所は右田中学校で、受付開始は8時45分です。ポンポン山に10時頃に現地集合されてもいいそうです。準備するものは自転車、弁当、飲み物で、双眼鏡などは貸し出されます。行程については、河川敷の自転車道を下流に向かって、河口のポンポン山で野鳥観察をします。折り返して、国土交通省の鯖川出張所前で、昼食と勉強会、14時過ぎには解散予定です。なお、雨天の場合は中止です。この時期ですので、変わった渡り鳥が見られるかもしれません。天気予報によると、日曜日は雪マークもあって寒くなりそうですが、自然に親しむことと体力づくりを目的にぜひ参加してみてください。以上、まもるくんインフォメーションでした。
はい、まもるくんインフォメーション、情報提供は国土交通省山口河川国道事務所からでした。サバガ物語をお届けしております。まあ今日はですね、まもなく寒さがまた寒気がやってくるということで、その前に心温まるというお話をしながらもですね、今日はサバ川、そして大阪の西淀川区、まあそこを中心に流れてます淀川という話をちょっとしてまいりました。川が変わればそこの暮らし、そして人たちも変わるということで、まあ楽しくお話をこう小堀さんからもしていただきました。ね、熊ちゃんもね、いろんな川の人たちと交流してるから、まあいろいろ特徴があるだろうね。
そうですね。
そうですね。
そうですね。いろんな方がいらっしゃいますよ。
うん、
でも川を活動される方も、あの環境を守ろうという方とか、あとはまた遊び系の方とか、うん、いろんな種類の方がいらっしゃいますよね。活動内容。
川を舞台にして川そのものもあるし、そこの川にやってくる鳥居を見るっていうこともあるし、横にくっついてる道路を走るっていうことも好きだし、うん、川原に降りて、バーベキューするっていうのもあるし。うん、いろいろあるね。
そうですね、一つだけではないですからね、
うん、だからまあいろんな場を提供してくれる場を、まあ、作ってくれてるのが川かな。でもそれを守らないとなかなかね綺麗な川を保持できないから、うん、逆に僕らも遊べなくなっちゃうというところがありますよね。で今日はあの番組を進めながら先ほどあの熊の独り言のコーナーでねいろいろ話をしてもらいましたが、今水辺の小技という本をずっと見ております、うん、オンエア中。あれこれ土壌がいるんだね。
ちょ赤座ですって。
いやさっき土壌がで、ね、いやこれは赤座だけど
赤座隊の赤座
の、いや赤座隊はみんな知ってるよ。
乗ってるなと思って。土壌言いますよ。はい、
うん、これ鯖川さんって書いてあって、さんっていうとなんかあの魚で売ってるようなイメージなんだけど、
あの鯖川で取れた土壌が写真に写ってるっていうことですよね。
これ全部いろんなところ、普通の土壌と違うの？
いや、いろんなところにいるからでしょ。どこの土壌かって全部あの取ったところ書いてありますよ。
やっぱり出身地によってあるのか、ね、
性格とかがあるのかもしれないね。
性格が変わってるのかな。
鯖川さんはきっと素直ないい子だと思いますよ。
本当に。ちょっと慌ててつい潜るんじゃないの？
素直ないい子だと思
います。いるじゃない、ワークショップでもどうしても出てきてほしいけど、出てこなくて潜って知らん顔してる人
とか。あとは逃げ足は早いと思います。
あ、どっか聞いたことある人たちだよね、それなんかね。
逃げ足は早いと思いますね。
だいたい気がついたらいなくなるとかね、
うん、
ここで出てほしいとか発言してほしいときに土に潜って知らん顔してるとかね。
同じ色になってみたりとかね、するかもしれませんけどね。
いろんなあの色を持ってますからね、彼らはね。なるほど。はい。またわけのわからない話をしておりますが、
ね、
まあこういうふうにね、はい、あの水辺の小技ね、こういうあの、
ね、
これ実は本が出ております、ね。はい、これ山口県、これ全国でも有名な本で、
ね、
あの本当画期的な本です。
はい、
水辺の小技という本で、あの大変熱うございます。あの
また改訂に改訂を重ねられ た,、ね
みたいですね、
最新版が今出ております、
ね。またこれについてもですね、これをあの編集した張本人をお呼びしてですね、これについていろいろとまたあのお話を伺いして、あのこれどういうふうに使ったらいいのかと、ただ見て鑑賞するだけがいいのかと、あるいはその、まあ、あのいざという時にこれ枕にして寝るのかとかですね、いろんなあのところをですね、
災害来た時頭にかぶったらちょっとぐらいはなんとかなりそうですよ。
そうですね、
そのぐらいの厚みがありますけどね、
は
い。
編者は誰かと言いますと、まあ、あの著者の一人はあのこの番組でもよく出ていただいてます、山本和夫さんという
第1回目のゲストです ね,
ね、一応自称、はい、あの川をやってると、あの一応、うん、仕事も川、趣味も川という、まさに趣味実益を兼ねた方で、しかもあの、もう一つのあの酔わせる水も大好きという、方でございます。またちょっと一回出てほしいですね。
そうですね、
はい、ということで、そろそろ時間がやってまいりました。さてこの週末寒気が降りてきて、雪も降るようでございます。どうぞ、体調管理万全にしていただいて、また次週お耳にかかりたいと思います。今夜のお相手は
山口河川国道山本、
赤座隊の熊と、
そして豊富防災ネットワーク推進会議のタッキーでお届けしてまいりました。それではまた来週まで、さようなら。鯖川物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしました。